パラキルでございます。今週のテーマはランと変です。ランです。変です。ということで、ランと変の違いはね、キラベグさんよくご存知だと思いますので、ぜひご説明お願いします。
あの変は変は変わったやつですよね。
変は変わったやつ。変は変わったやつ。乱は何ですか？乱れたやつってことですか？
そう、
間違い、間違いじゃないんですけど、間違いじゃないですけど、もうちょっと正確に言ってくれないですかね。
一応あの乱は、あの行動を起こしたけど、変わらなかった。
まあ鎮圧されたり制圧されたりというね、失敗ですよね、って言ってみればね。で変はまああのひっくり返しちゃったと、はい、
そうそう、
まあ勝ったということです、はい、でまあこの日本の歴史の中で数々の乱と変があったわけですよ。で、古いところでは人心の乱とか、とかいろいろありましたよね。で、変はねもういっぱいありますわね、本能寺の変だとか、はまぐり御門の変だとかがありますけど、で、あの明治以降なんですけど、明治になってから変はないんですよ、一回も。もう明治政府のまんまずっと現在もなお続いてるわけですよね。まあ確かにあの太平洋戦争も敗れて一回あの政府はリセットさせられてますが、それともまだ脈々とその続いてはいるわけですよ。でその明治以降実は乱は起きてまして、
乱、
で、あの代表的なやつが大体、6つほどあります。
はい、
どうですか、あの、ね、上田君、あの知ってる明治以降に起きた乱は何かありますか？
加藤の乱。
加藤の乱は乱なんだけど、あんまりあの大きくないんで、あれはただ会議室でただ揉めただけなんで、あれはちょっと覗いた方がいいんじゃないかなという、やっぱせめてやっぱりあの血が流れたやつを言っていただきたいですけど、どうでしょうか。
何ですかね。
熊本起きてる。熊本は乱の本場だぜ、熊本は。え、わかんない。どうすか、出てこない。
ああ、
新風連の乱というのが熊本でね起きておりますね。まずあの起きましたのが1874年でありますが、佐賀県で佐賀の乱が起きましたね。でこれあのもともと参議を務めていた江藤新平が佐賀に、まあその参議を辞して佐賀に行って、でその不平不満がたまりにたまっていた元士族の皆さんを、まあ抑えようとして江藤新平は行ったわけですよ。でもこれはもう抑えが効かないということになっちゃって、リーダーに祭り上げられて佐賀の乱を起こして最後は斬首させられております。優秀な人だったんですけどね。でその2年後に熊本で発生しましたのが新風連の乱、または神風連の乱と言ったりしますが、でこれはあの、もともとお侍なんだけど神主でもあった太田黒友って人がいまして、でこの人がそのまあ熊本はその頃3つの党派に分かれてたんですけど、その中の、まあ、一番どちらかというと極右の、あの太田黒友の一味が挙兵しまして、で、あの熊本市の中央区に新屋敷というところがあるんですけど、そこにあの、でっかい家がありまして、そこであの住んでたのが種田正明という陸軍の少将が、あの将軍ですよね、がこれがあのその熊本鎮台という熊本のその司令官ですよ、がこいつがあの すんごいスケベでスケベなんですよこいつで、あの家の中に妾2人入れてるんですよ。
家の中に、
単身赴任で来てるんで、まず枯渇っていう名前の妾、お妾さんと一緒に寝てたんですよ、でもう一人あのお手伝いのまた14、15のお姉ちゃんも同じく妾なんですけど、でこうあの賛否とかを楽しんでたやつなんですけど、でそれがあのその日の夜は 3P ではなくて 2P だったんですけど、でその最中をあの太田黒友にあの襲われて、その場で首跳ねられるんですよ。
うわ、
でその枯渇はちょっと とだけ怪我して、うん、まあ助かったんですけど、うん、でこの枯渇が第一歩をこう伝えたっていうのが後にこれがまた芝居になったりするんですけどね、
うん、
でそれがその熊本で大変なあのもう大戦になっていくわけですよ、
うん、
熊本城でそのにいる兵隊たち正規軍がバッタバッタと切られて、
うん、
神風連のやつらに切られていって、
うん、
でも最後は、まああのこの大田黒智男も、うん、熊本城のちょうどあの坂があるんですけど、
はい、
そこのところで奮戦むなしく撃ち殺されて最後は、まあ 撃たれて傷を負って最後は、まあ、あの解釈してもらって、
うん
果てるんですけど、まあ、これで失敗でそれとそれにこうして福岡で秋月の乱っていうのが起きるんですよ、
うん、
で秋月藩の不平士族の中の、宮崎車之助って人がいまして、
うん、
車之助と読むかもしれませんけど、
うん、
この人が、立ち上がって、
うん、
でこれも鎮圧される、
うん、
で山口では萩の乱っていうのが起きて、
うん、
これ前原一政、一世かなっていうのが、うん鎮圧されるんですよね、うん、であとで1877年に西南戦争が起きる、
うん、
で西南戦争に呼応して福岡の乱っていうのも起きるんですけどこれも制圧されるということで、うん、全部乱、全部鎮圧されて、終わりなんですよ、
うん、
で、だからまあ明治以降変は起きてない、まあ乱は何回か起きたと、
うん、
で一番最近に起きた乱は乱とは言われてないけれど乱のようなものは何、乱のようなものって言ったらちょっとあれですよね、なんか乱ちゃんにちょっとドキッてするあ上田君どうもあのディスクありがとうございました、あの届きましたよで、
はい、
まあ例えば浅間山荘の事件とか、
うん、
まあ結構な乱ですよ、
うん、
ただしあれがどう頑張ったって政府転覆に至るとは思えないんですけど、
うん、
でも乱は乱かなと、人死んでますしね、
うん、
でまあオウムの事件に至ってもまあある種の乱ではあるかなとは思うんですけど、
うん、
なんか乱って言いたくないんでしょうね、
うん、
世の中が、でそのだから乱らしい乱は多分1945年昭和20年の8月14日の深夜から8月15日の未明にかけて行われた球場事件というのがあるんですけど、
これ
が球場事件が多分最後じゃないかなと思います。で暴動は別なんですよね、
うん、
球場事件ってのは何かというと、これあの日本の一番長い日ってこの間半藤一利さんお亡くなりになりましたけど、あの方が書いたノンフィクションですけれど、うん、皇居の中で、皇居を当時は球場と呼んでいたんですけど、
はい、
球場の中でその昭和天皇の、終戦のメッセージを録音したわけですよ、
うん、
で録音したその録音版を、うん、その放送させないぞと、
うん、
放送したらもうそれでもう戦争終わっちゃいますからね、
うん、
それをその何とかして阻止しなきゃいけないって考えた青年将校たちが偽の命令書を作って、
うん、
で軍隊を動かして、
うん
球場を占拠するんですよ、
うん
で最終的に偽命令だってことが分かって、
うん、
で結局それがもう鎮圧されて、
うん、
首謀者は自決するんですけど、
わ
そ、まあ、そういうそのまあ、24時間を描いた作品が日本の一番長い日という元祖24なんですけどねでこれがその一番でかい乱の一つかなと思ったりします。でじゃあなぜこの今榎木田重門がこの今頃突然乱と変っていうのを言ってるかというと、
うん、
乱の気配変の気配を漂わせる必要があるんじゃないかと私思っていて、
はい、
政治に今緊張感なさすぎるでしょ。
ああそうですね、
ええうん、その菅総理なんていうのは緊張感がないところのゴンゲみたいな状態じゃないですかあの人は、
うん、
そのやるべきことをやらずに、
うん、
ねそれで市民に対して罰則を求めるようなことばっかり言い始めたりとか、
うん、
金は配らないと言い始めたりとか、
うん、
なんか本来やるべきことと違うことをやっていてそれでのほほんとしていて言い間違いまでしてるってふざけんなっていう状態で、
うん、
あの野郎ちょっと許せねえっていうふうに思う人がやっぱり じわじわ増えてるはずなんだけど、
うん、
その怒りの矛先を向ける方法が何一つ今世の中ないわけです、
うん、
せいぜい SNS ツイッターだとかで悪口言って終わりみたいな感じになっていて、
そうですね、
うん、でこれがそのね僕はそれでもいいと思ってるんですけど、
うん、
そのツイッターの中での工夫ですよ、
うん
ね、あの菅総理嫌いとか総合総理やめてくださいとかっていう柔らかい言い方じゃなくて、うん、殺すぞとか
怖い怖い怖い、ね、
で殺すぞって言うとそれはあの、ね、あの結構やばいことになるので、うん、あの誰か殺してくれないとか誰かやっちゃわないとかとかそういうね、あのちょっと前にやっちゃえ日産っていうキャッチフレーズがありましたけどやっちゃえ素顔っていうそういうようなね、あのトーンで市民の中にもうあの本当にあのあったらただ一発殴りたいみたいな部分の、うん、そういう怒りをどんどんどんどんちょっとあの向けてった方がいいと思うんですよ。
うん、
ええ、そうすると当然あの彼らだって死にたくないでしょうから、まず警備体制を強くするはずです。
うん、
で警備が強くなってくると今度自分の動きも取れなくなっていくんですよ。
うん、
ええ、自分の自由がどんどん効かなくなってきて、
うん、
多分菅ちゃん精神やられます。
うわ、
絶対やられます。ええ、あの本当官邸から出られなくなってきますからね。ええ。パンケーキも食えないですよ。自分で粉溶かして焼くしかないですから、うん、ええ、だからまあそういうふうにしてじわじわ追い詰めて、実際本当に緊張感が高まっていくと政治家っていうのは本当に一気に吹け込んでいきますからね。
そうですね、ちょっとまだ顔つきが緩いですよね。
そう緩い、ええ、あれまあその髪の毛染めてるかどうか分かんないですよ、うん、その安倍ちゃんだってやっぱやばくなってきたでしょ、やっぱみんなからの圧が強くなってくると、うん、であの人もともとそういう圧に弱いから逃げ出してるわけじゃないですか、うん、でまあ菅総理というのは鈍感みたいだから、うん、なかなかピンとこないだろうけど、うん、それでもちょっと外に出た瞬間に生卵でも飛んできた日には、うん、相当な精神的ダメージはあるはずなんですよ、
うん、
でそれが生卵じゃなくて、うん、もうちょっとやばいものだったらっていうのもえその方がなんか楽しそうじゃないですか。
それこそパンケーキ飛んできたりとか。
パンケーキじゃん、ね、
生クリームたっぷりのパンケーキ。
あーそうね、どうせなら迫撃弾とかね手榴弾、
いやいやいや、
それをやっぱね、こう楽しくみんなでこうあの DIY で手榴弾を作ろうってい う, う簡単に作れますからね。あのガラスの瓶があれば、ガラスの瓶に火薬を入れて蓋をして、で導火線つけて放り投げると手榴弾になりますよ。ガラスの破片で相当なものができるんですけど、だからそういうあのできればコーラ の, あの瓶があるじゃないですか、
はいはい、
あのレギュラーサイズのやつ、
はい、
あれってデコボコがあるじゃないですか、
はいはい、
模様が、うん、あれがいいんですよ。あれ肉厚の部分と薄いところがあるでしょ、
はい、
薄いところが割れるんですよ。
あ、
そうすると破片になる。だからほらパイナップルって言って手榴弾があるじゃないですか、デコボコの、
はいはい、
ね、あれはそのあれは破片が一個一個が切れてそれが飛んでくるんですよ。
あ、じゃあ飛びやすくなるんですか、
ね、飛びやすくするっていうあの工夫が必要ですね。そういうあの、だからみんながこうツイッターとかで、俺も手榴弾作ってみてえぜとか、あいつに投げたいとか卵じゃ済まさないぜとか、いろんなことをこう常に言うっていう、で時々あの土地狂ったやつが本気で卵ぶつけるっていう、うん、それぐらいのことをやった方が緊張感出んじゃないかなと思って、
うん、
で今度それにあの過剰な警備をする警官隊が絶対出てきますから、
うん、
それであの大怪我したり死ぬやつが出てくるんですよ。アメリカの議事堂で、ね、お姉さんが死んだりしたのと同じ で,、うん、でそうすると意外と日本人って沸点がね高そうで低いですから、そういう時はね、
うん、
そうなるとやばいですよ、
うん、
でそういうのを焚きつけていきたい、という言論で こうあと 人々をこう焚きつけていくっていうのがこう、うん、まあ、この QIC のインスティゲーターとしての榎田信右衛門の使命ではないかというようなことを、うん、私本当に今考えている次第です。ということで、ね、まずは最初に、まあ、最初の矢をこう投じる、うん、イペリット上田さんにその抱負を語っていただきたいと思いますけど。
もうね、ちゃっちゃかやめてくんねえかなと思うんですけどね。
でも今やめてもどうしようもやっぱ思うんだけど、
うん、
私もツイッターに書きましたけど、もう、ね、当閣とか、ね、その内閣を倒すとか、政権交代とか、
うん、
もう生優しいところじゃなくて、もうすでに制度疲労もうここに極まれるって気がするんですよ、
うん、
なのでもうこれはもう政府自体を刷新すべき時が実は来てんじゃねえのっていうふうに私は思っていて、
うん、
それはまあイコール やるとしたら革命なわけですよね。ただ革命にも、その例えば無血革命というのも世の中にはまあ時々ですけどあるわけで、まずそこを目指すっていうことをあっていいのかなっていうのは気がしてます。具体的にそれをどうすればいいのかなっていうのは全然私は思わないし、革命の首謀者になりたくないので、私はただ言ってるだけなんで、本当にこう実行する実行部隊の皆さんがこうね、義憤に駆られて動くのを私は期待したい。ということでありまして、そのためのいろんな知恵はね、さまざまなものは授けようと思う。だからあれですよ、昔だとね、例えば吉田松陰だとか、そういう松下村塾ね、まあ、あれも僕は土地狂った存在だと思ってますが、で、まあ考えるだけで昔の人は捕まるわけですよ、思想犯として、捕まるんですけど、今日本は言論の自由が保障されております。なので、思うというのはただなので、私はもういくらでも思ってやろうというふうに思っていまして、で実行するのはあなたです。どうですか、こうね、乱ではなく変を目指してみませんかっていうね、いうことですね、だからまあまあ、そうか、今思い出した、ありましたね、目指したのが226もそうですよね。5.15226 もそうなんですけど、甘いんですよ、やり方が。本当に、なんで日本人ってその、あの状態で乱を起こしてしまうのかっていう、もっとね、本当に中枢にね、刃を突きつけた状態で5センチぐらい動かすぐらいの感じでやらないとダメなんですよ。だから昔の、例えばね、なんだろう、大化の改新だとかって、これ変じゃないですか。大化の改新なんて、ほら、もう相手が油断したところをずっと近づいてってぐさってやってるようなもんで、やり方としては中村モンドなんですよ、だからそうそう、中村モンド作戦ですよ。こう背後から近づいて、おお中村かとかって言われて、中村でございますと、で、おどうしたんだって、ちょっと寒いございますな今夜はとか言いながら、そうだなとかって、これから先は一人でおいてくださいぐさりとかって後ろから刺すっていう、そういうやり方をぜひ上田君やっていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。木田さんもぜひね、三味線の糸とかを練習していただいて、やっていただきたいと思います。
三味線の糸って
まあ、なかなか難しいと思いますけどもね。ということで、今日は乱と変、ということでお話をさせていただきました。はい、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。